Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ミスノケイコの目指せマネー美人。
I really wanna stop.
人生100年時代と言われて、皆さんお金の不安を感じていませんか？この番組は子育てを頑張るママや日頃忙しく働く女性に向けて、学校で習わなかったお金のことをファイナンシャルプランナー水野恵子が分かりやすくお届けする30分番組です。お金をワクワク使って貯めて増やして、一度きりの人生楽しんでいきましょう。
こんにちは、水野恵子の目指せマネー美人第11回目の放送をお送りいたします。お届けするのは私水野恵子と
ユッキーこと土井由紀子です。
そして今週は、電気の、見直しということで専門家さんも一緒にお伝えしていきたいと思います。ユッキー、ちょうどですね、電気代の見直しについて調べていたんですけれど、古い電化製品を買い替えるのがいいとかね、書いて、
今エコーとかって言ってね、なんか今の方が電気代安いってよく CM でも言ってますね。
はい、でそんなことをしていたらですね、我が家の冷蔵庫って実はちょうど今年で丸20年になるんですよ。
電化製品ってそんなに持つんですか？
結婚当初からずっと使っていて、壊れて
歴史古い
なかったんですよ。でもちょっとやっぱ冷凍庫がなんか調子が悪くなって、この間電気屋さんに行ったらですね、今の機能のいいことそして言われましたね。節電効果、電気代全然違いますよと。
はい、
でちょっと家庭内の消費電力量が一番大きいものって何だと思います？
エアコンだと思います。
もうそうですけど、ナンバーワンがね、冷蔵庫、
ね、そうなんですか。エアコンつけるときとつけないときありますもんね。そっか。
で照明だったりね、テレビだったりエアコンとか、
冷蔵庫ずっとですもんね、24時間ね。
なんですよ。で見直すとやっぱ年、ね、1万円ぐらい結構安くなるんですよっていうのを言われたので、ちょっとやっぱり今回ね、専門家の方もお呼びしながら電気代を見直し、
はい、
そして、我が家のね冷蔵庫も変わるかなっていうところなんですけど、やはり電化製品の買い替えって皆さんね常にするわけではなく、数十年ごととかになると思いますので、まずは誰でもできる電気料金の見直しというところで30分お届けしていきたいと思いますので、ぜひお付き合いくださいね。
はい、
FM ギグ水野恵子の目指せマネー美人。
はい、今週は電気代の見直しということで専門家さんをお呼びしてですね、お聞きしていきたいと思っております。専門家の方として、 F ビットコミュニケーションズ株式会社営業担当の鈴木さんにお越しいただきました。鈴木さん、今日はどうもありがとうございます。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
お願いします。京都からいらっしゃっていただいたんですよね。
そうですね、京都市に本社を置きます。
はい、実は鈴木さん、ちょっとこの後自己紹介もいただくんですけれど、大道芸なんかもねされていらっしゃるということ
で。そうですね、
大道芸やってるんですか？
ね、
はい、いや今日スーツで来られてますから、
ビシッとね、
今日ピエロさん、ピエロとかやってそうな気も、ちょっとそういえばっていうと、もうお顔とかめちゃめちゃこう優しそうだし子供たちに人気な雰囲気はあります。
そうなんですよ、優しい雰囲気がね伝わってくるんですけど、
そうですね。
まずはじゃあちょっと自己紹介から お願いしてもいいでしょうかね。
はい、はい、そうですね、今ご紹介いただいた通り、京都市に本社を構える FBIT コミュニケーションズ株式会社というところで、はい、私営業担当をしておりまして、でこの FBIT という会社はですね、まあ、昭和39年にビジネス本 の販売とか取り付けの事業からスタートして、う
んうん、電話ですか。
そうですね、はい、でそこからインターネットの事業とか業種を広げながら、その後2016年からFBIT電機という形で電力事業に参入したという会社でございます。で私自身は京都本社の営業担当なんですけれども、関西を中心にですね、全国の法人さんとか、個人商店さんとか、うん、あとはですね、まあ、大道芸をやっていたということもあるので、はい、児童養護施設とか老人ホームに行ってですね、大道芸をしながら、電気の販売をするというような、
すごい喜ばれながら、しかもあれですよね、
珍しい営業
ね、ありがたいですよね、皆さん楽しみながらね、
電気も来てほしいですよね。
これ全国各地行かれてい
らっしゃるんですね。そうですね、もう九州から北海道からも全て回りますね。
そうですか、やっぱり電気代って分かるようでね、結構先ほど、ユッキーも、電気っていうところで言うと、例えばどうでしょう、安くするのに、まあ、電化製品を変えたりっていう話もね、はい、さっきしていましたけれど、こまめに切るとか、はい、そういうふうに使用量をなんか落とせば電気代安くなるっていうことだったんですけれど、
はい、
ここ最近違うんですよね。
そうですね、それこそ、そう今まではおっしゃってる通り、電気の使う量を減らすっていうのが電気代削減の考え方だったんですけれども、今はですね、電力の自由化というのが起こって、電力会社自体を選べるっていう時代になってきたので、弊社の FBIT 電機と同じなんですけれども、こういったですね、新電力と言われる電力会社がこう全国に増えてきまして、はい、今、関西電力さんとか東京電力さんから電力会社を変えることで電気代そのものを安くするっていうのが今できる時代になりました。
いい時代、まあ、選択が ね、
そうですね、
増えてきたっていう時代ですよね。この新電力会社って今どれぐらいあるんですか。
そうですね、一番最近 の経済産業省の情報ですと、5月14日時点で599社の
日本全国にあるということです。なんか新電力が参入みたいなニュースは私も知ってたんですけど、うん、はい、599もあるんですか。
そうですね、
そんな参入してるんですか。
はい、そうなんです、
知らなかった。
でもやっぱりあれですよね、たくさんあるとやっぱりね、じゃあどこを選んでいいのかっていうところもあります。でもあれですよね、地域地域によって599選べるかというと、そうではなかったりするんですかね。
その通りですね、はい、なので電気もですね、地産地消みたいな考え方があったりして、例えばこう関西だったら京都だったら京都のお客様だけに電気を供給するっていう会社もあったりするので、はい、なので、まあ、全国で599の選択肢があるわけではなくて、うんうん、まあ、地域によってそれぞれお住まいのところでこう選べる電力会社を探すということが必要になるんですけども、
地産地消の電気ってすごいなんか新しい発想ですよね。
そうですね、そうですね。
実際にこれ新電力に切り替えてる方ってどれぐらいいらっしゃるんです？
そうですね、これも統計ですけれども、今全国の 12% の方が、うん、まあ、新電力一般家庭ですね、選んでいるというような統計が出てます。
それはどう思われます？ 12% って、
まだまだこれからですね、そのまだやっぱり新電力っていうものが、うん、その安定性とか安全とか、うん、そういったところで本当に安くなるのかとか、そういったところの疑問がまだお客様の中にはあるのかなという、でこう切り替えが進んでないのかなというようなイメージですね。
うん、そうですよね、会社に対して導入率が少なすぎます
よ
ね。
そうですね、そうですね。
じゃあまだまだはい、そういう浸透する割合は多いということなんですかね。
そうですね、これからまだまだ進んでいくと思います。
スマホの借り換え、買い替えみたいな感じで、はい、電気もそうやって借り換えというかね、できるってことですよね、
う
ん、それってね。
そうです、
いや、そういうのが簡単にできるとは、ね、皆さん思ってないと思います。
そうですね、
私もそうですけど、
ま、そうです、知らない方が多いんだと思いますね。
は
い、
まずは何でしょう、似たような会社がね、電力会社でもいっぱいあるじゃないですか。
そうですね、
関東電力っていうのもあるし、関東電力なんとかなんとかとかね、はい、そこで多分それは、新電力会社なのかな、そうじゃないのかなっていう、もともとの例えば、 関東電力、関西電力とか、はい、これの違いっていうのがあるんですよね。
そうですね、今こう自然と新電力っていう言い方を、言葉を使ってましたけれども、もともとこれまで電力の自由化になる前というのが、東京に住んでいれば東京電力、北海道に住んでいれば北海道 電力とか言って、形で全国にですね10社の電力会社っていうのがあったんですね、で、まあ、関西であれば関西電力で、そのいわゆるもともとあった大手電力会社のことを地域電力っていう言い方をします、はい、でそれ以外に新規参入した電力会社のことをもう総称して新電力というふうに呼んでいます、
昔はそうですよね、そこに住んだらもうこのね、
この電気しかなかったですよね。
そうですね、選ぶことができなかったですね、
そんな中でじゃあ実際におっしゃってた新電力にすると、ね、ズバリどれぐらい安くなるのかというところ、多分聞いていらっしゃる方も興味あるかなという部分だと思うんですけれど、これはどうなんですかね。ほとんどの方で切り替えることによってメリットってありそうなんですかね。
そうですね、しっかりと新電力会社を選べば削減効果は必ずあると言っていいと思います。で、その選び方も非常に難しいんですけれども、それこそ599社の中でそれぞれにいろんなプランを作っているんですけれども、例えばこう弊社エフビット電機の場合ですと、電気の使用量が少なくても多くても削減効果が必ずあるというのが強みでですね、売り出してるんですね。
絶対安くなる、
はい、そうです、
ね、必ずですね、絶対で言っちゃいましたよ、大丈夫ですか。
そうです、
まあ、でも分かりやすいですよね、
は
い、
そう
です
ね、すごい、
はい、なので例えばですね、具体的な数字を申し上げると、はい、例えば関西電力で、まあ、電気の使用量が月々5000円ぐらいだとすると、エフビット電気に切り替えることでですね 3.7% ぐらい電気代が安くなる、まあ、月々200円ぐらいですね、で年間で2400円ぐらい電気代が安くなります。でさらにまあ電気代がもうちょっと多くて1万円ってなると、エフビット電気に切り替えることで9550円、なので削減効果としては 4.95% で、削減率にして削減額にすると450円、年間で5400円。
おお、5000円ぐらいとなると、ね、
ちょっと動く価値が
ありますね、大きい、ね、少し増えてきますよね。
そうですね、
さらにもっと使う。
そうですね、でやっぱり家族が多くなったりしたりとかですね、エアコンをずっと使ってなきゃいけないとかっていう環境ですと、まあ、月々2万円を超えてきたりするところがあると思うんですけども、そうすると削減率がさらに上がって、まあ、5.98% 削減額にすると月々1200円、年間で1万4400円の削減率
が。だって10年経ったら14万ですから ね。
そうですね、
はい、そのエアコンっていうと、今最近ペットとかね飼ってるお家多いと思うんですよ、はい、うちもハムスターを飼っていて、はい、ハムスター600円で購入したんですが、はい、そのハムスターのいる部屋だけは24時間寒いか暑いかもなしで一定の気温にしなきゃいけないから、はいはい、私たちの部屋よりもハムスターの部屋だけがすごく贅沢な暮らしをしているんですよ。
で
結局1ヶ月の電気代は5000円アップです。
あ、そうなりますね、はい、もうずっとつけっぱなしってなる。
なのでこの2万円の効果のところ、ちょっと魅力的に感じてました、はい、うち義理の母も毎月2万円ぐらいで電気代ね、暑がりなので、
はい、
必ずね、電気、そうですね、ね、年配の方特に夏はねエアコンつけてほしいですしね。
そうですね、最近は猛暑酷暑なんて言われてますので、エアコンの使用率はやっぱり高いみたいですね。
これ1ヶ月あたりで効果を見ると、はい、あ、ちょっと面倒くさい、例えば、毎月1万円使う方も450円って聞くと ね、ピンとこない方いますよね、はい、ただちょうど先週チリツモ効果なんていう話をしたじゃないですか、はい、さっきユッキーが言ったように10年そのままね使ったらどんぐらい違うとかいうところで、まあ、年間でもね5000円違いますし、はい、10年でも5万違いますもんね、
はい、
大きいですよね。こういうのもちょっとやっぱりでもらいたい。
そうですよ、はい、でまあ、シミュレーションしてみて考えてみたらいいと思うので、知らない人には知ってほしいですね。
そうですね、これはもうぜひやった方がいいと思います。
これは、先ほど言ってたたくさんの会社の中で、はい、同じような形の割引率だったりとかするんですかね。
はい、そうですね、これはですね、新電力会社、たくさんある中で本当にプランがそれぞれなんですね。なので会社ごとに特徴がありまして、うん、例えば電気の使用量が2万円を超えると、たくさん電気を使うところに関してはもっと削減が大きいっていうようなところもあったりで、中にはですね、電気の使用量が少ないと逆に今の電力会社よりも高くなってしまうっていうようなところもあったりするので、ご自身のですね、電気の使い方をしっかりと確認した上で電力会社を選んでいただくっていうのが大事ですね。
自分の生活スタイルも見つめるきっかけにもなりますよね。
そうです
ね、奥が深いですね。ちょっとじゃあですね、後半引き続きもうちょっと詳しくね、それを例えば、たくさんの会社の中でどうセレクトしていくのかとか、手続きをどうするのかとかね、はい、また後半お聞きしていきたいと思います。ここで1曲ですね、先週に引き続きスティービーワンダーの You are the sunshine of my life をお聞きください。
You are listening to Ears FM Gig. Okie dokie.
はい、先週に引き続きスティービー・ワンダーの You are the sunshine of my life をお聞きいただきました。やっぱね、スティービー・ワンダー癒されますね。
2週連続かけちゃいました ね、
いいですよね、やっぱ梅雨の時期とかね、やっぱ癒されたいですよね。はい、というところでまたね、ちょっと頭をガラリと変えて、電気代の見直しというところで再度鈴木さんの方にお話を聞いていただきたい、ね、いきたいと思います。はい、ちょうど、どれぐらい節約効果あるのかという話なんかもね、先ほどお聞きしましたけれど、なんかあります？
うん、節約自分のところでできるかどうかっていうのをやっぱり確認したいですね。
うん、で実はこれどういうふうにそもそも電気代が設定されているのかっていうのを知った方が実はいいんですよね。
は
い、
あ、 そうですね、実は本当に電気の契約ってしっかりと見直すことがなかなかないので、うん、はい、今の契約自体ですね、関西電力とか東京電力さんの契約自体もどうなってるのかっていうのをご存じない方が結構多くいらっしゃいますね、
はいはい、皆さん検診書、はい、ってよくどれぐらい使って、今月いくらだよっていうのってね、
はい、入ってますし、ネットで送られてきたりもしますね、
うんうん、そういうのが、ね、手元にあればちょっとそれなんかも見ながら今からご説明いただこうかなと思うんですけれど、大きくどんな風にお金でかかっているんでしょうかね。
そうですね、電気代ってこう一言で言ってもですね、その中にこう内訳というのがありまして、で電気代っていうのがまず基本料金といってですね、うん、携帯と同じですけれども、持ってるだけで、契約しているだけでかかる費用っていうのがまず一つあります、はい、でそれに対して、電気を使った分にかかってくる電気の使用料金っていうのがそれに乗っかってきます。でそのもう一つですね、その電気の使用料金っていうものに関しても、第1段階、第2段階、第3段階というように、うんうん、電気を使った量にこう比例して単価が上がっていくんですね、実は。
で
電気を多く使った方が単価が高くなるっていうのが、
最初これぐらいまで使うと第1、
はい、
でもっと使う人は第2まで行って、
そうですね、
もっともっと、だから月2万円ぐらい使う方っていうのは第3ぐらいまで行ってるっていうこと、はい、
例えば1ヶ月だけすっごい使っちゃったとするじゃないですか、はいはい、それでもその高いランクになるんですか。
あ、その使った月だけですけどね、はい、そうです、なりますね。
使う量に応じて単価違うんですか。
そうなんです、
知りませんでした。
そうなんです、
たくさん多く使えば掛け算じゃないってことなんですね。
ではそうですね、
第3多く使う人はより急カーブで上がってくる。
おっしゃる通りですね。
おー、
それは知らなかったですね。じゃあ多分皆さんもね、わからない方多かったないですかね。
じゃあそういう人こそ、はい、やっぱり見直した方、早く見直した方がいいっていうところなんですよね、
はい、
そうですね、
はい、
これご家庭だとそれこそ、月2万でも高いというケースありますけれど、はいはい、会社とか、はい、工場とか施設だったらいくらぐらいになっちゃうわけなんですか。
そうですね、私は法人営業を専門にしているので、いろんなこう電気の金額を見ますけれども、はい、本当にですね、こう年間の電気料金がこう1000万円とかを超えてくるような企業さんもたくさん、本当にもう珍しくなくあるの で、はい、でそういったところでですね、削減をしようとすると、もう 15% とか 20% とか電気代が削減できたりする。
会社としてすごく経費削減ですよね。
そうですね、全く純利益としてそれがなりますので、はい、非常に検討されているところも非常に多いですね、法人様ですと。
会社なんかだと結構そういう営業が来たりするけど、はい、結構ねちょっとした施設とかだと知らないケースなんかもあったりっていうところなんかは ね、はい、もっともっと知ってほしいですよね。
そうですね。
でもよく普及率もまだ低いじゃないですか、はい、その理由に、変えて大丈夫なのっていう安全性ですかね、はいはい、
そうですね、
安心なこうやっぱりね、大きな会社がある、ね、皆さんが知ってるね、関西電力とかあるじゃないですか、うん、そこからこう移動させるのってね、リスクがあるのかなって思う人は多分いると思います、
私も含めて。そうですね、
はい、この辺どうなんでしょうかね。
はい、もうこの安全性とか信頼性というところをですね、理解していただくには、もうそもそも新電力っていうものが何をしているのかっていうのをこう知っていただくのがいいかと思うんですけども、はい、今関西電力さんであれば、全国の電力会社さんですね、電力会社さん、地域電力がやっている仕事っていうのを大きく分けて3つに分けることができるんですね。まず1つ目が電気を作るという仕事、で2つ目に電気を送る届けるという仕事、そして3つ目に電気を売るという仕事、でこの3つの仕事を今1つの電力会社がやっていたというのが今までなんですけれども、新電力会社が参入すると、ここのどこをやるかというとですね、全部を一気に新電力がやるわけではなくて、3つ目のですね、電気を売るというところだけを新電力がやると。
そうなんですね。
正確に言うとですね、1つ目の作るというところの一部もやっている会社はあるんですけれども、はい、多くは はですね、電気を売るというところだけをやります。なので、あの言い方を変えるとですね、これまであの新電力会社と契約されているお客様に関しても、電気を安定して届けるっていう部分に関してはこれまで通りの地域電力がやりますよと、うんうん、なので万が一災害があったりとかで電気が止まってしまった、停電してしまったという時の復旧作業とかですね、そういったところはこれまで通り全く同じ地域電力がやりますよという仕組みになってます。
そう
なんです
ね。じゃあ、まあ、そういう意味で言うとね、比較的なんか不安な要素っていうのは
安心ですよね。
いいですよね。実際にこれあとは手続き大変なんだろうかっていうね、
はい、
この辺はどうなんでしょうかね。
そうですね、手続きに関しても非常に簡単でですね、あの特にこう地域電力会社に解約の連絡を入れるとかっていう必要もなくてですね、新電力会社をここというふうに決めたら、そこの、まあ、インターネットだったり電話だったりで申し込みをしますと、まあ、新電力会社の方から地域電力にこのお客様が電気の契約を変えますという連絡を入れて、でそうするとお客様の方に何月何日に電気の切り替えが行われますという連絡が来るというような仕組みになっています。
やっぱでも最後そういうふうにあの手続きは割と簡単にできるけれども、はい、まあ、注意点として中には薬金がかかったりという会社なんかも ね、はいはい、ね、あったりというところなんかはちょっと注意していきたいですよね。
そうですね。
じゃああとはたくさんある中で、まあ、どうやって選ぶのかっていうので、はい、私もちょっと比較サイトなんかね、はい、見たりしたんですけれども、いくつかある中でちょっとエネチェンジとかあの、はい、いろんな会社から選べるよっていうのとかあったりします、はい、それは居住地域だったりとか、はい、人数だったり、日中いるのかとかね、
はい、そうです
ね、あのいわゆるライフスタイルによってどこが、はい、まあ、いいのかっていうセレクトをしてくれたりっていうのもあるんですけれど、はい、エフビット電機さん例えばね今日せっかく来ていただいて、はい、あの絶対普通の地域電力よりは安くなるっていうのであれば、はいはい、まずはちょっと僕に聞いてよっていうところなんかもありますかね、はいはい、
そうですね。
これどんなふうに問い合わせしていただくといいんでしょうかね。
はい、まずですね、まあ、あのエフビット電機というふうに検索をしていただければ、あの弊社のホームページが出てきますので、
はいはいはい、ホームページにね鈴木さんのあの似顔絵出てるんですよね。
似顔絵が、
は
い、
そうなんです、
会社のマークになってますよね。
すごい。
そうなんです。エフビット電機の公式キャラクターの鈴木くんというキャラクターが、
は
い、
そのままですね。
そのままなんですけども、はい。
あとはじゃあ電話で問い合わせをする。これ個人の方でも全然問い合わせしていただいて、はい、
そうですね、
OK なんですか。
はい、私、まあ、京都本社に常におりますので、うん、まあ、その京都本社の方に連絡をいただいてですね、私の方に問い合わせをいただければと思います。はい、まあ、今ですね、エフビット電機に関しては電気代を削減するだけではなくて、そのお客様が払った電気料金の一部を子ども食堂に寄付をするというような社会貢献型電力プランというものを作ったりですね、で、まあ、本日ご案内した割引よりももっと分かりやすくてお得なプランっていうのをこう今企画をしている最中ですので、これからどんどんどんどんいいプランができてくると思いますので、まあ、まず少しでももう電気代を安くしたいという方がいらっしゃいましたら、エフビット電機にこう問い合わせをいただければなというふうに思います。
はい、よかったら電話番号とかあれば。
はいですね。で、京都本社の電話番号なんですけれども、075-672-4111とここにかけていただいてですね、はい、でこの目指せマネー美人を聞いたというふうに、はい、おっしゃっていただければ、私鈴木が
鈴木さんが対応してくださる。
わかりました。はい、はいはい、今日はありがとうございました。専門家でいらっしゃっていただいた F ビットコミュニケーションズの鈴木さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ水野恵子の目指せマネー美人。
はい、いかがだったでしょうか、ね、電気代の見直し、はい、やれそうですね。
ちょっと私も検索してみたくなりましたね、
はい、またね、鈴木さんすごく感じ良さそうな方なので、ね、
はい、大道芸の話、ね、本当もっと聞きたかったまたぜひ呼びたい、ね、
はい、
はい、で今日の格言お願いします。
はい、電気代を安くできるか、まずはシミュレーションしてみようということでね、
はい、まず、ね、知ってもらいたいですね。
はい、シミュレーションしたいね。電話も OK ですよということなので、どしどし電話してみてください。はい、リスナーの皆さんの気になる、お金の悩みとかね、こんな風にしてますよっていう案内も、LINE アット、ミスの健康のケースプランニングのホームページなんかで登録していただいて、ぜひお寄せください。この番組は女性が前向きに、そして笑顔になるためのお金のレッスンです。今日からあなたも
マネー美人。